マタイ9の1から8。じゃあいいですか？私と皆さんと交互に、一節ずつ。じゃあ今日は男性と、男性と女性読みましょう。じゃあ男性先に行きますよ。じゃあ3、はい。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。ここに寝かせたまま、見事に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に来いよ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたと言われた。すると律法学者たちは心の中で、この人は神を汚していると言った。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を起きているのか。あなた方は知らないためだ。こう言って、それから中部の人に起きて、寝床をたたんで家に帰りなさいと言われる。すると彼は起きて家に帰った。はい、今日は神様に感謝をしましょうという、感謝をしましょうという題で、御言葉を伝えていきたいという。思います。時代は変わりますよね。歴史も変わりますよね。永遠に力を持ってこの世を支配する国は今までなかったんです。今まで歴史上さまざまな帝国はありましたけれども、すべて滅びました。変わりました。今の世界のその主導権を握っていた警察の役割を知っていたアメリカも今危機的な状況です。永遠には続きません。しかし一つの珍しい国があるんです。イスラエルという国ですね。イスラエルという国。イスラエルを支配していた国があるんです。アッシリアが支配しましたよね。バビロニアが支配しましたよね。ペルシャ帝国が支配しました。ギリシャ帝国、ローマ帝国が支配しました。それらの国は全て終わったんです。まあ跡形もないんです。ただ、歴史博物館、遺跡、その博物館に行って見ることしかできません。全部滅びてしまいました。しかしイスラエルは滅んで、また立ち直り、滅んで立ち直り、まあ、生き残っているんです。それだけではないんです。今全世界を支配する本当の力を彼らは持っているんですね。メインラインを、このメインラインをね、このフィラデルフィアのメインラインを支配している人たちはユダヤ人です。ですよね。認めますよね。ここもね、こんな高いところね、売りに出したらすぐユダヤ人が来てこれを買って、素晴らしいサッカーフィールドまで作ってくれて、次は私たちが。これほどね、ユダヤ人、イスラエルは力があるんで、どうしてでしょうか。多くの学者たちはこのように言うんですね。彼らのエホバの、そのエホバを見上げる、神を見上げる、この信仰のゆえだっていうんです。その中で私は本当に注目しないといけない一つの言葉があるんですね。それは何かというと、シャロムっていうこと。シャロシャローム。彼らの挨拶はね、シャロームです。これは平和です。平安です。神の平安があなたにありますように。シャロームしながら彼らが感謝する気持ちであるという。感謝するということは非常に大切なことです。これは力なんです。これは力なんです。彼らの歴史を考えてみると、本当に彼らほど苦しんだその民族はないんですよね。しかし彼らはこの平安とまた感謝を失うことをしなかったという。これが彼らの頼りであったという。今日は感謝祭のこの礼拝です。 私が育てられたこの信仰の背景、その教会ではこの感謝祭はイースター感謝祭、そしてクリスマスは本当に大きく大きく礼拝を神様に感謝しながら捧げたんですよね。それほど大切なことなんです。そのことを私たちも本当に1年1回ぐらいは神様に感謝する、神様を覚えて本当に感謝する時を持つ必要があるんじゃないかということで、この感謝の説教をすることにしました。で、今日は中部のこの中部の人の癒しを通してどのように感謝をすべきかということを考えていきたいと思います。この中部の人は友達に助けられてイエス様のところに来ました。そして彼は罪が許され、体が癒され、そして喜びに満ちあれ、あふれて家に帰ったんです。自分だけではないんです。友達もです。そしてそこに参加していた群衆たちもこの神様を褒めたたえた。感謝にあおれるようになりました。私たちは何に対して感謝すべきか。まず、罪が許されたことに対しての感謝です。2節を見てくださると、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許された。中部の人としてみると、罪が許されることはそれほど大切なことじゃないんですよね。私は体が不自由だから、これを癒してください。それで満足します。しかし、イエス様は病気を癒す前に、あなたの罪が解決されなければいけないんだ。そのことを優先させたんです。イエス様がその人の罪を優先させたのは、問題の本質が解決されないと、問題そのものが解決されませんよって。本質が解決されることは先ですよって。それが何かというと、罪の問題です。困って助けを求める人、しょっちゅう出てきますよね。そういう助けを求める場合は、今のこの問題が解決されればいいですよ。他は別にいいですから、いじらないでくださいって。そういう気持ちがあるんです。それでいいと思うんです。その問題の背後にはどういう原因があるかということには関心がないんです。問題の本質は自分の内側にありますということをまず悟るべきですね。それは何かというと、感謝できない心があること、喜べない心があること、それが問題であると。神様はそのことを解決してくださったんです。イエス様はそのことを解決してくださったんです。私たちの罪を許してくださることによって解決してくださったんです。またこのことが解決されていない方、罪の問題が解決されていない方は、まずそれに注目してください。必ず問題が解決される前に自分の内側の罪が解決されないといけないんだと。そのことを心に留めてください。私たちを不幸にさせることは外側の問題ではないんです。自分の内側のこの罪がそうさせるんです。この罪はですね、癌細胞のような存在です。癌細胞、これをね、殺すことはできないんです。だけど、それを処理してくださるのはイエス様の十字架の血潮なんです。イエス様の十字架の血潮によって完全に解決してくださる。内側の問題が解決されるんです。その方によって解決を受け、そして感謝できる、そういう存在になってください。じゃあ、今日感謝のことを考えることの2つ目は何かというと、人生の問題が解決されたということを感謝することです。6節を見てくださると、起きなさい、 寝床を畳んで家に帰りなさい。彼は罪の問題が解決されました。そして次には自分の人生の問題が解決されたんです。この人はチューブというこの病気に制限されました。縛られてきました。寝床の生活で自分の体さえ動くことができない、動かすことができない、惨めな存在でした。しかし彼はその縛りから自由を得ることができたんです。人生の問題が解決されたんです。私たちは聖書が言うことを借りると、私たちはすべて罪人であるという。この罪によって私たちは支配されているんだと。罪の姿は何かというと、惨めな姿なんです。醜い姿なんです。何かというと、自分自身が何かによって縛られているっていう。例えばね、憎しみに縛られるらしいんですよね。人を憎しむ。あるいは妬み、嫉妬、あるいは許せない心などに縛られやすいんです。ある人は人の目が気になって、そのことによって縛られます。ある人はこの世のものによって縛られるんです。何かによって私たちは縛られるんです。それが私たちを支配する。それが罪である。それによって支配される。皆さん、これらの縛りから解放され、人生が潤されていること、この縛りから自由になっていること、これは感謝することです。そのことに対して私たちは感謝すべきです。皆さん、自由になっていますか？これらの罪の奴隷から解放されているんですか？イエス様が皆さんの心の中にいるんですか？自由になったんです。これに対して感謝すべきです。そして私たちの心を本当にね、平安な心が与えられるっていう、これはすごいことですよ。心が潤された園のようになるって、そうしてくださるのは神様だと。まだ解決されていない、また縛られている、そういうものが何かありましたら、解決してくださること。イエス様を信じることによってそれは解決される。解決されます。自由になります。そのことに感謝して、本当に神様を慕っていきたいと思います。じゃあ、感謝すべき3つ目のこと、それは信仰の友をくださったということに対して私たちは感謝すべきです。中部の人がイエス様のところに来ることができたのは、友人たちの助けがあったからです。友人たちのおかげで人生の問題が解決され、おまけに自分の根本的な問題である罪まで許していただくことができたんです。皆さんもね、ここに来て救われて、あるいはまだ救われてはいないけれども、ここに来るそのところまでにはいろんな人々の助けがあったんです。祈りがあったんです。そのことを覚えるべきなんです。そのことに私たちは感謝すべきです。今の自分になれるように周りで助けてくださった方々がいるんです。親もそうですよね。兄弟たちもそうですよね。また信仰にある信仰の友達も、友人たちもそうなんです。私の場合は本当に感謝すべき方はたくさんいますけれども、昨日この説教を準備しながら、自分のね、今まで人生を振り返りながらね、この方のこと、この方の中学の時の先生、高校の時の彼、あるいはいろんなことのことを考えました。特に自分を導いてくださった、信仰に導いてくださった この20代の時、本当に苦しんでいた時、導いてくださったあるアメリカ人。その方は今、アメリカに戻って、オレゴン州に住んでるんですよね。で、やっと彼の連絡先を分かって、で、電話したんですよ、昨日。ここまで説教準備して、電話して。I want to give you thanks. You are special for me. そうやって彼に I gave thanks to him. 本当に自分も良かったし、心も温まったし、彼はね、今81 years old. He was about 50 when I met him first. どうして英語使うかというとね、たまには英語伝え。その方が、ね、英語が相手に対してのね、だからそう、たまにはね。Yeah, so I gave thanks to him because he ね、guided me, led me to Christ. So I called him yesterday to Oregon. He was in Korea, about 40, 50 years, but he came back a few years ago. I found his phone number and called him. I gave thanks to him. It was great. 心がね、It made my heart warm. I was so happy to talk with him, so I plan to visit him someday. 本当に感謝することは大切なことです。感謝することは大切なことです。そしてまたね、私をこの8年間育ててくださった、養ってくださった信徒の皆さんにも感謝をしないといけないんだ。本当に皆さんにも感謝をするんです。本当に感謝します。それでね、キムチを作ってきたんですよ。心から。今日キムチが出るんです。私の当番じゃないんですけどね。美味しく作りましたけれども、そこにね、感謝の気持ちがね、信徒皆さんに、ね、感謝してますよっていうね、気持ちを持って。皆さん、私たちには感謝すべきことはこれらのこと以外にたくさんあるんです。たくさんあるんです。自然の恵みだけでも私たちは数えきれないんです。すべては神様のものなんです。だけど神様はただで使わせてくださるんです。税金かけないんじゃないですか。当たり前のように考えるけれど、すべてす。ただで使わせていただいて、感謝しないといけないんです。ヨブはどのように告白したかというと、自分の子供たちが全部離れましたよね。今まで神様が子供たちを私に預けてくださって、借りてくださって感謝してます。この子供もあなたのものです。これは素晴らしいですね。その通りなんです。ある方が、あるクリスチャンの家族が、韓国から移民に来て、子供を育てて、娘を育てて、やっと大学卒業して、社会生活をし始めたんです。ある朝、出勤するとき、交通事故で亡くなったんです。それが希望だったんですね。子供の教育、そして子供が幸せにここで暮らすことを見ることが親としては希望だったんです。That's all. 全てでした。しかし、その子供が、その娘が、交通事故で亡くなったんです。説明ができない。Why? 牧師もどう説教すればいいかわからないんです。しかし、その方の告白がありました。信仰告白。それは何かというと、神様、二十数年間、この娘、天使を送ってくださって、ありがとうございます。偉大な信仰告白です。偉大な信仰告白です。 あなたが二十数年間、この天使を私たちの家族に送ってくださって感謝します。神様のものなんです。神様に感謝すべきです。空気も毎日ただでしょ。空気をなくしたら皆さん5分以上で生きられません。神様は税金かけてないんです。覚えてください。雨もね、この今年も四季、素晴らしい四季ね、春、夏、秋、冬、与えてくださるんじゃないですか。税金かけないんじゃないですか。10分の1捧げなさいくらいで文句言っちゃダメなんです。でしょ？水がなくて今、お金を払って水買って飲む時代になってるんだから。だけど、ただくださったんですよ。光なければ私たち生きられないんじゃない。毎日神様は誠実に私たちに光をくださるんです。感謝です。体もただですよ。皆さんお金払って自分の体もらってる？ただです、ただ。魂もただなんです。すべてがただなんです。そんなに知ってあげてるのに文句が多すぎるって。神様はね、ちょっと自分は知りなさいよって、ね。もうほっぺたお尻叩きたいんだけどね。神様が叩いたら大変なことになるから。それでも神様は愛を持って優しく優しくしてくださるわけなんです。こういう神様に私たちは感謝しないといけないんです。感謝しないと。人はみんな幸福になりたいんです。幸せになりたいんです。その幸せをやるために最近は薬を使う人も多いんですよね。まあ、頭痛の時アスピリンを飲むっていうのは一般的に普遍化されてるんですよね。だけど最近はその心が憂鬱になる時、暗くなる時はなんかプロザックっていう薬があるらしいんですね。プロザック、それを飲むらしいんです。これはね、コロンバイン高校生たちがこの銃撃事件を起こしたんじゃないですか。その時その子たちがこれを飲んだらしいんですよ。イギリスのプリンセスダイアナが交通事故で死ぬ時、彼女もこれを飲んでいたらしいんです。お金で買う幸せは、結末が惨めになるんです。惨劇になるんです。神様はね、幸せをただでくださるんです。薬なしに幸せを得ることができるんです。どうして？感謝することによって。感謝が足りないんです。感謝するとき、私たちの人間の体の中から何かね、この化学物質が出るらしいんです。感謝するとき。ある姉妹がね、この鬱になって本当に苦労している姉妹がいるんです。病院に本当にお医者さんの助けをもらうために行きました。そして言われてるのはね、あなた感謝しなさいよ。これは感謝しないからできる病気は病気ですよって言われたそうなんです。で、恥ずかしくなって、自分はクリチャンなのに、何クリチャンのお医者さんから言われた。何クリチャンのこの精神科のお医者さんも、それが一番大切ですよって、それを言うわけなんです。だから皆さん感謝しましょう。感謝しましょう。感謝しましょう。感謝します。みんな言いましょう。さあ、はい。感謝します。ああ、そう。本当に大切です。悩んだり、苦しんだり、お金かける必要ないの。お金かけて幸せを得ることはできない。感謝すればいいんです。感謝というのはね、ボールのような感じですよ、ボール。投げますよね。跳ね返ってきますよね。皆さん、感謝すると、また別に感謝することが出てくるんですよ。ですよね。感謝すると、数えてみなさいという。 数えてみよ、主の恵み。ね、数えてみなさい。感謝できない理由はね、本当に数えたら、一生懸命数えても5、6。最大行く人が7なんですね、7。感謝のことは数えきれないんです。感謝しましょう。大切です。幸せは外にあるものではありません。自分の中にあります。心の中にあります。犬がね、自分の尻尾を噛もうとして、こうくるくるくる回るの見たことありますよね。猫もそうします。猫も犬も、ああ回るけれども、結局もつかめられない。噛めないんです。皆さんね、私たちは幸せを外側から得ることはできないんです。いくら追い求ても得ることはできないんです。簡単です。内側から。感謝すればいいんです。この感謝できない心の病気、これを癒すことができるのは神様だけです。イエス様だけです。イエス様が私たちのこの感謝できないこの罪ある心を許してくださること、それ以外にはできないんです。そうすると本当に心から感謝することはできるようになります。平安な気持ちが与えられるんです。そうすると平安プラス感謝プラス喜び、もう精霊の実が一つ一つ増えるんです。人生楽しく満たされて、プラス意味ある人生です。ある牧師がですね、この牧会をしながら、本当に悩んで悩んでね、いろんな文句、なんか責めとか来るじゃないですか。寝られない。そしてね、夜も寝られないから起きて悩んでいたらしいんです。で、神様に祈ります。神様、つらいです。どうか助けてください。で、神様がね、こう言ったらしいんです。あなたは寝なさい。私が起きているから。すごいですよね。神様は、寝る方じゃないんです。詩篇120の4節を見ますと、イスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもない。そういう神様で、あなたは寝なさい。私が起きているから。その通りなんです。御言葉通りなんです。そして、寝たらしいんです。そしたら次の朝から問題が一つ一つ解決された。感謝して寝ればいいんです。感謝して休めばいいんです。問題が山のように高いかもしれないけれども、感謝して寝れば何事もなかったって。本当に神様に信頼して寝ること。眠りも神様がくださるんですよ。寝ると問題も解決するんです。美しい花の下には見えない根っこがありますよね。私たちには本当に感謝すること、恵みがあります。その元には神様の恵みがあるんだって。それに感謝しましょう。今の皆さんあるがまま、今の状況のまま感謝するんですよ。それで十分だって。恵み、それは今のあなたのもので十分だって。神様はそれ以上祝福してあげたいんです。祝福されるような人になりなさい。感謝しなさい。感謝しましょう。具体的に皆さん、本当に思い出してください。感謝すべき人はどういう方々であるか思い出して、本当に提案をしたり、手紙で書いたり、本当に心から 表すことができる人がいれば、具体的にやりなさい。損じゃないんです。自分の心が潤されます。潤された園のようにボコボコなんです。豊かになるんです。薬いりません。お金かける必要ありません。内側にあるんです。感謝することです。私はキムチを作ってきたんです。感謝の気持ちでお祈りします。神様、感謝します。本当にたくさん感謝することがあります。それに感謝します。ご主人のことで感謝します。奥さんのことで感謝します。子供のことで感謝します。またこの教会のことで感謝します。親のことで感謝します。神様が毎日当ててくださる自然の恵みにも感謝します。周りの信仰の友人たちにも感謝します。イエス様をくださって罪を許してくださったことも感謝します。すべてが感謝です。感謝があふれるようにしてください。その上に感謝がさらに増えるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。